はい、皆さんこんにちは。株式会社 10X CFO の山田です。この 10XFM は 10X を作るをミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステーラーを提供している株式会社 10X のメンバーがキャリアや日々の出来事を学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずにリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今日は、山田の部屋という私がやっているシリーズで、各界の有識者を招いて、スタートアップに関係するいろいろな議論をしていく会になります。本日は、外部ゲストということで、佐々木雅人さんをお呼びしております。佐々木さん、後ほど自己紹介していただきますが、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。佐々木さんはですね、弊社、まあかなりこう、キャリアとしてはファイナンスのプロということで、弊社の、10X においてもいろいろ業務委託とかでファイナンス周りのご支援をしていただいているので、今日いろんな話ができればと思いお呼びしました。じゃあ、早速最初、自己紹介簡単にお願いしてもよろしいですか。
あ、承知しました。佐々木雅人と申します。よろしくお願いいたします。新卒で僕は、日興証券に入社しまして、で、投資銀行部門で、7年半ぐらい、M&A とか資金調達、の仕事をやりましたと。で、その後、プライベートエクイティ業界に転職をして、日本産業パートナーズというファンドで、1年半くらいですかね、投資業務の経験を積んで、で、2021年の秋からコロンビアビジネススクールに留学をやった。で、この春、卒業をして、で、今は、ニューヨークに身を置きながら、ご紹介いただいた 10X さんもそうですし、他のスタートアップで、まあ、ちょっとそういうコーポレート周りの業務サポートだったりとか、M&A の、こうエクセキューションにかかるお手伝いだったりとか、あとはま、なんか資金調達のサポートとか、ちょっといろんなことを、個人に近いような形でやらせていただいているという状況です。で、10X さんは、留学前なんで、2021年、ですよね。に、山田さんから、ツイッターでね、当時、DM をいただいて、で、そこから、仲良くなって、留学中もずっと、こう、10X さんも手伝いさせていただいたり、今も、お仕事もご一緒させていただいているということで、兄貴分、山田さんという、そういう関係になります。
ありがとうございます。よろしくお願いします。あれですよね。そういう意味では、弊社との関わりでいくと、いろいろとこう、ニューヨークの力も、リモートでご支援いただきながらですけど、結構その、はい、最初はあれですよね。どちらかというと、こう、イクイティストーリーをどういうふうに考えたらいいかとか、まあ、我々が、まあ、将来的にはこう、上場を目指していく上で、じゃあ、まあ、US の企業とかと比較したときに、どういう、こう、企業としての魅力の見せ方とか、成長戦略の描き方があるか、みたいのを、こう、US の、まあ、コンプスとやるような方、他の類似企業の事例とか見ながら、一緒に考えていただいたりとか、最初その辺からでしたよね。
そうですね。
そうです
ね。そうですね。そうですね。IPO の本当準備の、こう、一番最初のところをご一緒したりとか、うん、まあ、僕も証券会社の知り合いも多かったりしたので、ちょっとこう、バンカーのご紹介みたいなこともさせていただいたりとか、ストーリーのブラッシュアップもやりましたし、あとあれでしたね、印象残っているのは、Amazon Go とか、トレジョの、潜入調査みたいな。
ファイナンス関係ないけど。
ファイナンス関係ないんですけど。
ゴリゴリ。
ニューヨーク在住の、血のりを活かして、ちょっと写真いっぱい撮ったりとか、実際ちょっと購買体験をまとめてレポートにして、10X の皆さんに、ご共有差し上げたりとか、
ね、
僕もね、氷にちょっとうるさくなってきてますよ、
最近。いやー、ありがたいですね。トレジョとか行っていただいて。いや、でもやっぱりあれですよね。やっぱニューヨークは、まあ US の中でも当然ですけど、一番そういうオンライングローサリーとかも進んでるんで、まあ我々としてもやっぱこう日本にどうオンライングローサリーを普及させていくかみたいな考えるときにも、そういう最新の米国、まあそのニュースとかではね、当然知ってますけど、まあリアルな生活者の声を聞けるのは、正直むちゃくちゃありがたかったけど、いや、その説は大変おそらく。で、ですね、今、まさにあれですよね。最近だとやっぱり、まあ、弊社もそうですけど、こう、まあ、いろいろ M&A の機会を模索しながら成長を模索するみたいなのがスタートアップ増えてきているので、まあ、まささんにはまさに我々の、こう、実際の M&A の検討の支援なんかも、していただいているという形で、本日はちょっとそっちの M&A 周りの話をぜひ聞いていければなと思ってます。 で、早速なんですけど、早速なんですが、まず、まあやっぱりスタートアップかける M&A って、まあちょっと前まであんまり、そこまで言われてない話だと思うんですけど、やっぱ最近日本でも注目を少しされているんですが、やっぱりとはいえ、スタートアップの M&A ってまだまだ日本は黎明期だと思うので、ちょっと最初に、まあかなり昔からその辺にこう動きがある US、アメリカのトレンドをぜひ、マスさん現地いらっしゃるのでお伺いできればと思うんですけど、どうですかね、なんか日本との比較とか含め、スタートアップの MA in US ということで、はい、どんな感じで捉えてますか。
やっぱその US の方が日本と比べて MA がめっちゃ多いみたいな感覚は、おそらく、これを聞いていただいている方の多くがすでにお持ちなのかなと思うんですけど、ちょっと数字見てみましたと。で、イニシャルさんがまとめている国内の M&A 件数が、2022年で126件。で、US のクランチベースベースのデータを見ると、1134件ありましたということなので、まあ、なんかちょっと国内については、三菱総研のデータとかもちょっと見てみると、まあ、結構数字に変わりがあったりするので、ちょっとソースによって差はあるのかなと思いながらも、やっぱ少なくとも10倍以上の差は、スタートアップの中でも、出ているのかなというふうに思ってますと。で、やっぱスタートアップのエグジットの9割が、M&A になっているというふうにもよく言われているので、まあ、やっぱりこの M&A が、スタートアップの、まあ、成長戦略もそうだし、エグジットという観点でも、かなり一般的な選択肢になっているのかなというのは感じますね。
なるほど。10倍。件数ベースでは10倍ですもんね。なるほど。
そうですね、
うんうんうん。これでも結構あれですか、最近のトレンドというか、かなりやっぱりこの2021年からスタートアップ、特にその IPO のバリエーションとかもかなり変化してきて、IPO 自体も減ってきてますけど、うんうん、その辺のトレンドって MA 側にも影響でしたりするんですかね。
そうなんですよね。これもちょっとトレンド見てみたんですけど、結論としては、件数がちょっと意外にも減少してるっていうのが、仕事の状況になってて、で、ちょっとなんかトレンドをおさらいしてみると、
はい。
US の金融引き締めが始まったのが2021年の後半ですよね。うん、僕がちょうど MBA 留学に、出ていったのが、21年の秋なんで、本当に最悪の、2年間になっちゃったんですけど、経済的には。で、まあその後22年は、GAFA の業績悪化があって、で、それに伴って、で、ガツンとレイオフが始まって、で、日本ではソフトバンクビジョンファンドの、まあ、苦境みたいな報道が結構されるように、まあ、なってきたのかなと。で、これもちょうど留学中だったんで、体感値的にも、ビッグテックの就職ってやっぱりすごい人気なんですけど、GAFAのインターン受け入れがすごい絞られちゃったとか、あとインターン行ってオファー出たんだけど、その後取り消しになっちゃったみたいな。話がすごいこう、クラスターの中でも聞こえてきたので、まあなんかこの時の景気感っていうのは結構、まあ印象残ってるなと思いますと。で、まあその VC マネーが、まあ枯渇して、IPO マーケット、上場マーケットが、まあ散々の状況になってきて、で、まあグロースだけじゃなくて、収益性がスタートアップにもすごく求められてくるようになったと。そうすると、こう、資金調達が、に苦労して M&A が増えるのかなみたいなシナリオを想像したんですけど、まあ実際には減ってると。で、ちょっとこれも数字で見てみると、21年がピークで1712件 US のスタートアップの M&A があって、でこれが22年に1100件に落ちて、で、23年はファーストハーフ終わったところで、429件ですと。で、直近のクォータリーで見ても、過去最悪みたいな水準になっているので、まあ、M&A ということで言うと、トレンドとしては結構、落ちてきちゃってるって感じなんですよね。
なんか結構面白いですね。直感的にはなんか、IPO 厳しくなってるから、MA 増えるのかなみたいな感じなんですけど、必ずしもそうならないですね。
そうなんですよね。この3つぐらい要因がありそうで、一個目は、まあ、この、アメリカのマーケットの、こう、背景にもなってる、この金利の上昇 まあ、これで結構買い手側の調達コストが上がっちゃったんで、まあ、臭い使った M&A っていうのが、まあ、しにくくなっちゃったよね。
はいはいはいはい、はい。
言われてたりとか。
いわゆる LBO とか含めた
そうですね。LBO だったりとかですよね。で、あと2個目は、やっぱりこう、株式市場が悪くなっちゃったので、まあ、結構 US だと株式対価の M&A とかも多い中で。
ああ、株式交換。そうなんですね。なるほど。
そうなんですよね。はい、だから株式対価を使おうとすると、いや、ちょっと待てと、今、安い株価でお買い物すんな、みたいなことを株主から言われちゃう。で、まあ、この株式対価の M&A っていうのがすごく減っちゃったっていうのも一個あると。
確かにね。むしろ上場企業が、だから未上場企業を買おうとすると、上場企業の株価がガッツリ押してますと。で、未上場企業の方は、まあ、むしろなんかアジャストメントって若干こう、遅かったりするから、まあ、むしろなんか相対的に高くなっちゃってるみたいなのあるのかもしれないですね。だからより、買う側がダイリューション、大きいダイリューション、大きい株式を交換しなきゃいけない。
そうなんです
ね。ってなると、そうですよね。株主からすると、ちょっと待てよってなると。なるほど。
みたいな状況があると。
なるほど。
で、最後は、結構案外その今年の前半ぐらいまでは、スタートアップ側も耐えられてるみたいな状況があるみたいで、まあ、2年前の、まあ、このバブル期、まあ、かつコロナで結構、資金もジャブジャブみたいな時に、大型の調達したようなスタートアップっていうのは、コストカットとか、あとまあ、デッド使ったりとか、あとあれですよね、最近日本でも、結構話題にいろいろなってますけど、セーフとかコンバーティブルとか使ったような、まあ、バリエーションの繰り延べみたいなものを使って、まあ、ランウェイをこう、まあ、延長するっていうのをすごいみんなやってきてるんで、まあ、案外こう、こう23年になっても、まあ、耐えられてきてるスタートアップが多かったみたいな。
なるほど。
で、まあ、やっぱその21年のバリエーションがすごい良かったんで、まあ、その幻想を捨て去るみたいなところもかなりこう、創業者的にも、こう、難しいみたいな心情面もあって、まあ、結構そのダウンラウンド自体も、まあ、もうすでに出てますけど、本格化これからなんじゃないかみたいな記事も結構出てきたりしているので、まあ、今後、この下期以降、来年以降、M&A が増えてくるっていうのは、今後出てくるのかなとは思ったりもしてますね。
なるほど、そういうことですね。結構、まあ、時差はあるんだという話だと理解しました。あれですよね、だから、結構、なんだろう。なんか、もう一個なんか要因としてありそうだなと思ったのは、まあ、やっぱり IPO のエグジットのオルタナティブでデュアルトラック、はい、
うんうん
うん、で、MA もこう進めていくみたいな。まあ日本で言うと多分ペイディさんかな。
そうですね。
のケースが多分有名だったと思うんですけど、まあああいう感じで、ちゃんと IPO ってこれぐらいの株価つきますよねっていうのを見せながら、実際こう、MA のエグジット交渉していくみたいなのもあるじゃないですか。うんうん、で、今 IPO がバリエーションつかないとかそもそも上げられないみたいな中で、なかなかあれなのかもしれない。相対的に MA も、まあ価格もつきづらいみたいなのも、なんかこう売る側の目線としては、あるんですかね。
そうですね。ありそうですよね。うん、やっぱこうベンチマークになってるこう株価のところが、まあ、全然なんか見えなくなっちゃったりとか、うん、まあそもそもなんかダウンするとしても、なんかどれぐらいのダウンがなんか正当化されるのかみたいなところも、はい、多分創業者も見えないし、なんか VC の人たちも見えなかったと思うんですよね。うん、なので、うん、そうするとじゃあいざ M&A でエグジットしようって言っても、じゃあフェアバリューってどれぐらいなのかなみたいなところが、うん、売り手側も買い手側もなんかよくわかんないみたいなところも多分あったんで、まあ、このアメリカの、
うん。
M&A あんまりこう、まあ、ちょっとこう、増えなかったみたいな。
なるほど。
つながってんのかもしれないですね。
なるほど。ありがとうございます。わかりました。これでもあれですね、ちょっと最初の話に戻ると、10倍ぐらいじゃないですか。だから思ったより、はい、多分その日本の VC の投資金額とか、アメリカの VC の投資金額と比較とか、で考えても、
うんうん、
まあ、そんなになんか10倍って、あまりに、こう、ギャップがある数字だよねっていうよりは、まあ、結構、VC のエコシステム、あ、ごめんなさい、スタートアップのエコシステムのサイズと比べても、まあ、妥当な水準かなって感じで、これあれなんですかね、まあ、US はちょっと減ってるっていうのと、むしろ、国内 MA みたいな、その分増えてきてるみたいなトレンドがあるんですかね。そう、なんか日本のスタートアップの MA のトレンドとかって逆に、なんかどう見てますか。
はい。そうなんですよ。日本は逆で、増えてきて、はい、またイニシャルさんのデータになるんですけど、国内スタートアップターゲットした MA が2020年ぐらいまでは100件超えたり超えなかったり、ほぼ超えないみたいな推移だったんですけど、2021年 ドカン139件にジャンプして、で、結構なんかこの21年っていうのはなんか転換点みたいな言われ方を当時してて、で、はい、なんかその、結構その印象的に言われてたのが、あの、M&A の件数が、あの、まあ、その年の IPO の件数を上回った。
お
なので、ま、これで国内でもスタートアップのエグジット手段として M&A が定着してくるんじゃないか、みたいな、あの、記事が日経で書かれたりとか。なんかいろんなメディアに取り上げられたりとかしてたんですよね。で、21年って言うと、あの、これまさに山田さんも僕も、あの、昔いた、あの、業界である T ファンドも、はいはい、まあ、結構グロス投資やりましたね、と。で、振り返ってみると、まあ、KKR、ゴールドマンサックスさんが、フロムスクラッチに投資したりとか、カーライルさんがスパイバーさんに投資したりとか、ベンキャピタルさんがリンクに投資したりみたいなことが、2019年から21年にかけて起きましたと。
うん。
で、まあ、この、大体なんかよく言われるこういう伝統的な巨人たちが業界に群がってくる頃にはマーケットはバブルであるみたいなのが、まあ、あの、現実化しちゃって、まあ、この後マーケットが、あの、クラッシュしましたみたいな。で、ただ、まあ、この米国と異なって国内は、あの、M&Aの件数は減らずに、2020年以降も、あの、126件で横ばいぐらいの推移。で、今年の、あの、ファーストハーフも、数字出てたんですけど、だいたいまあこの22年と同じぐらいの数字で積み上がっているので、まあ US との違いとしては M&A 減らずに、あの、まあ高止まりしてるみたいな、そんな傾向ですね。
なるほど。日米のギャップ結構あるんですね。
うん。じゃあさっきのその10倍なのか、まあ十数倍なのかみたいなところでいくと、あの、まあその倍率としては、あの、ギャップは、あの、少しずつ、あの、こう、狭まってるみたいな、そんなトレンド。
そうですよね。なんか、直感的な感覚ですけど、とはいえやっぱり金額ベースとかで見ると、結構やっぱ米国のスタートアップ MA って、まあ巨大な M&A も、まあ本当にその上場しうる水準で、多分ビリオンクラスとかの会社の買収みたいのもあるイメージですけど、まあ日本だとなかなかそこまでのものっていうと、さっき話したペイディさんとか、まあ、結構こう限られてますよね。あの大型の MA。
そうですね。そうですね、はい。USだってやっぱ、なんかイーロンマスクがツイッタードーンで買ったりとか、ジェフ・ベゾスがワシントンポスト買いましたみたいな、なんかそういう超大金持ち個人みたいな人が買収したりとかっていうのは、まあこの環境下でも起きたりしてるので、はいはい、あの、金額ベースだと多分相当差が出てるんだと、
そうですよね。
は思いますね。うん。
そうですよね。まあでもあれですよね。逆に最近もよく考えたら、ユーザーベースさん、それこそ私のフルスのカーライルが、買収したりとか、まあちょっとね未上場ではないですけどね、上場した後のベンチャーですけど、まあそういう結構大型の、まあ比較的こうもうすでにかなりの企業体になっている会社が、まあそういうふうに M&A で買われていくみたいな事例なんかも増えてきているんで、
そうですね。
うん、なんかそういう事例が増えてくると、あ、そういう選択肢あるんだみたいな、まあ正直なんかこの PE が未上場スタートアップに投資するまさに多分 KKR さんのフロムスクラッチからっていう、私もそういう印象ですけど。こういうのもなんか最近やっぱ結構だいぶ主流になってきたというか、なんか2、3年前とかだと、さすがに、まあなんかそう、スタートアップ界にいても P ファンドがなんかこう投資とか MA の選択肢ってなかったと思うんですけど、最近だと結構ね、普通にそういうのも話に出てくるんで、まあなんかだいぶこう、なんていうんですかね、機運が高まってるなって感じはします
ね。確かにそうっすね。そこもかなり、まあなんかエコシステム的にも進化してるっていうか変化してるのは、ありそうですよね。多分なんか昔だと、こういうなんかスタートアップのエグジットだったりとか、あとはそのグロースでちょっと数十億入れてほしいみたいな時に、なんかこういう PE にお声掛けするみたいな選択肢ってなかったと思うんですけど、多分今だと、まあ、結構みんな、あの、一つの有力な選択肢としてこういう、あの、人たちを、あの、思い浮かべるんだと思うので、そこでこう、訴状に登ってきてるっていうだけでも、多分めちゃめちゃ、あの、環境変化につながってるんだと思いますね。
うん。うん、いや、そうですよね。なんか、僕昔、その前職時代とか、これ本当冗談抜きですけど、え、
はい、
カーライルでしてたら、え、車の雑誌ですかって言われてたくらい、日中だったんで。いやー。
いやね、ほんと、
時代も
変わってますよね。時代変わってますよね。
いや、そうですね。いや、そうやって考えるとなんか非常に面白い。まあ、あとやっぱりその PE 側もね、相当理解進んで、 今まではやっぱりどっちかというとこうトラディショナルなアセット、伝統的なこう安定企業への投資が多かったと思うんですけど、やっぱこうハイグロースなこういうスタートアップフェーズの企業に対しても一定の投資実績とか積み上がってきてるんで、やっぱりそこのなんか投資する側もこう理解が高まってきてるみたいなのあるんだろうなって感じがしますけどね。
あ、そうですね。はい、やっぱり KKR さんとかも、こうメンバーの中に VC 出身者が、ね、新しくこう採用されたりとか、はい、なんかそういうこうグロースチームみたいなものが蘇生されたりとか、なんかこう立ててるっていうのに聞きますし、やっぱりなんか投資委員会で、まあ議論する上でも、多分その、なんか3、4年前とかだと、なんかこう、イービッターの、なんか、何十倍ですとか言うと、なんかそこでもうなんか、おじいちゃんたちが、なんか目丸くして終わるみたいな、なんかそういう世界観だったところが、多分なんかそういう議論にもみんな慣れてきてるんだと思うんで、まあ、投資する側も多分その投資の検討ハードルみたいなものは、だいぶこう、昔からすると下がってる。まあ、双方向なので、こう、案件が、増えていく方に向かってるのかなとは思いますね。
確かに。確かに。あとやっぱりあれですね、外資系の P ファンドは、やっぱ US 側ではすでにこういうグロース投資って、相当やって、専門のチームとか持ってたりするんで、なんか結構やっぱそこもあるなって感じがしますね。日系ファンドとかはどうしても、そういう知見ってないんですけど、実は、まあ、カーライルとかもそうですけど、US 側に知見があるんで、結構じゃあ、この会社って US で言うとこの会社っぽいよね、みたいな議論が普通に社内でできたりもして、で、あとはまあそのやっぱりバリューアップの支援とかも、実はやっぱそういうところから多分ノウハウが、注入されてたりするんで、結構こう P ファンドが、やっぱ日本でこういうグロース株投資をやっていくっていうのは、なんか、この日米のエコシステムをつなぐいい、なんつうか、きっかけになるというか、そういう感じもするんですよね。
間違いないですね。
うん。ありがとうございます。ちなみに、ちょっと日本の IPO 周りで、じゃあ今後みたいな展望って、なんか佐々木さん視点であったりしますか？
はいはいはい、はい、
はい。
で、僕は、まあ、結構こっから増えていくのかなというふうに見てます。
なるほど。
まあ、もちろんそのなんかさっきの US の状況との対比でいくと、まあ、金利低いままですし、あとまあトピックスで言うと、まあ、そもそも下落してないみたいな状況もあるので、まあ、そのかなり環境はまあそもそも違うっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっとそれとまた別のアングルでちょっと4つぐらい考えてみましたと。で、1個目は、国内の非上場のマーケットの遅効性があるかなと思っていて、で、東証のマザーズ指数を見ると、ピークが2020年の下期。で、そこからドーンと落ちたのが2022年の頭なんですけど、で、スタートアップの調達額のピークを見ると、2022年の上期。で、ここが9459億円というデータがあったんですけど、だからなんとなくこう、1.5 年とか、それぐらいの時差があるんですよね。上場マーケットと、非上場、未上場マーケットの間で。
うん、
で、実際にこう、今年の上期の調達額見るとめちゃめちゃ減ってるじゃないですか。うん、なので、まあ、こっから調達環境が、まあ、悪化してくる可能性はあるのかなと思ってますと。
うん、
そうすると、まあ、スタートアップの、資金調達サイクルって、まあ、1年半だったりとか、まあ、その前後ぐらいだと思うんですけど、まあ、クラッシュする前に大型調達してるようなスタートアップの中でも、いや、ちょっともう資金調達きついと。で、もうちょっとそこから解放されて、経営に集中したいわ、みたいな、まあ、ニーズは出てきうるかなと思うので、まあ、ちょっとこれが一つ目、M&A が、まあ、ちょっとより選択肢として有力になってくるのかなと思ってるようですと。で、二個目が、VC 側、投資家側なんですけど、結構そのファンドの満期を迎える、VC が結構出てくるのかなというふうに思っていて、で、その国内の VC がバーッとこう、増えてきたのが大体10年ぐらい前で、で、ファンドって大体、まあ、山さんもうすでに、ご存知の通りなんですけど、まあ、10年が大体ファンドの満期に設定されてて、で、10年経ったら、まあ、その基本的には流動化して換金して、そのリターンを投資家にお返しするっていうのが、投資家との約束ごとになってるケースがほとんどだと思うんですけど、10年前っていうとちょうどあれなんですよね。ちょっと脇にそれちゃうんですけど、僕が新卒で入ったのが、まあ、日興証券だったんですけど、そこで、僕先日、ウィルをご卒業された久保田雅也さんと同じチームだったんですけど、久保田さんの退職を聞いたのがちょうど、 2013年末とか2014年頭くらいだったんで、
はい、
10年前なんですよね。
はいはいはい。
でもめちゃめちゃ久保田さんカリスマだったんで、ちょっと他の退職するメンバーだとそんなことないんですけど、でかい会議室にチームヘッドがメンバー全員呼んで、で、久保田さんの次の挑戦が何なのかを聞くみたいな、なんかちょっとエモいミーティングを開催されたんですよね。
はいはいはい。
で、ここで久保田さんがちょっと新しく、新設されるウィルっていう、VC に、創業メンバーとしてジョインするんですみたいな話をされてて、で、当時僕は新卒3年目とかの、ペペだったんですけど、VC? みたいな印象だったんですよ、当時。
うん、
で、プロファームから VC に行く人もほとんどいなかったし、まあ、投資銀行から、スタートアップの CXO に行くみたいなケースもほぼ当時まだなかったので、まあ、馴染みなかったですと。で、そこから、まあ、今はね、もうやっぱりこう、うちの奥さんとか、全然業界に馴染みない人とかでも VC って聞くと何してるかわかるみたいな時代になったので、やっぱこのエコシステム自体がすごく進化をしてるんだと思うんですけど、まあ、話は戻って、まあ、この10年、立ったことで、まあ、その VC が、まあ、その召喚期限を迎える、っていうのが出てくるので、まあ、その VC からすると、まあ、その流動化ニーズみたいなものが、まあ、出てくるんじゃないかなと思っていて、まあ、これがやっぱりその、いわゆるセカンダリー案件みたいなものにつながっていくのかなというふうにちょっと見てるのが二つ目です、
うんうん。なるほど。
うん。あ、で、ごめんなさい。ちょっと長くなってますけど、あと二つあって、三つ目が、はい、まあ、あれですよね。これちょっと当たり前だけど、まあ、IPO してもなかなか株価がつきません、みたいなところ。で、まあ、日本ってやっぱスタートアップ IPO 小さすぎます、みたいなこと、なんかよくいろんなところで言われてますけど、まあ、20年のピークの時で、初年の時価総額中央値が177億円だったらしいんですよね。で、その後、なんかちょっとこう上下あるんですけど、まあ、一時84億とかまでやっぱり落ちちゃってて、で、今年の上期で見てもユニコーン上場って、一件だけでカバーさんなんですよね。
はい。
で、やっぱりなんかこの期間で言うと IPO プロセスをね、止めたみたいなスタートアップの話も、それこそ山田さんと IPO のね、前段階の準備してる中でも、なんかそういう具体的なケースが聞こえてきたりとかもしていたので、うん、やっぱさっきお伝えしたような VC からの流動化プレッシャーが出てくる中で、まあこう M&A っていうのは、リグジットの一つのシナリオになってくるのかなというふうに思ってますと。はい、で、最後が、岸田政権下でまあ盛り上がりを見せるスタートアップ支援。ということで、
うん、
だから僕もちょっとなんかこの収録に向けて調べる中で具体的に学んだんですけど、なんかこうスタートアップ M&A 減税っていう新制度がこの4月から施行されてるらしく、でこれはなんかスタートアップの過半を取るような M&A をした時に株式取得額の 25% が課税所得から控除されます。
うん、
だからでもざっくり5億円ぐらいの名すると。法人税 30% なんで、まあ、4000万弱ぐらいの減税インパクトがあります、みたいな。なので、まあ、これも、やっぱ一個、その、スタートアップの M&A を増やしていく呼び水みたいなものにはなってくるかなと思うので、まあ、やっぱり、案件数的にも、金額的にも、まあ、ここからまだまだ、増えていくトレンドになってくるのかな、というふうにちょっと思ってるって感じですね。
なるほど。いや、面白いですね。なんかタイミングがじゃあちょうどこう周期というか、まあ VC のとこやっぱ一番、そうですよね。やっぱり VC 側が別にまだまだ持てるって思っちゃうと、じゃあまあランウェイがね、続くうちは基本的に、まあしかもね、場合によっては別にうまくいってるスタートアップであれば、多少ダイリューション伴うかもしれないですけど、追加の増資も受けられると思うんで、まあ、なんか粘るみたいなプレイがやっぱりしやすいと思うんですけど、さすがに VC 側がそろそろって言ってきちゃうと、じゃあ、エグリット変動しますかっていう。そうですね、まあ、そこのプレッシャーは確かに結構大きなインパクトになりそうですね。
ありそうですよね。だから多分テクニカルには、その新設されたファンドに、ファンドトゥーファンドに移すみたいなことができるとは思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、その全部のアセットについてそれができるかって多分そうじゃないので、
うん。
うん。なのでやっぱりこういうプレッシャーがかかってくるスタートアップっていうのは、割合としては多分多いと思います。
まあ、そうですよね。しかもまあね、うん、始めたタイミングとかもそういう意味では、結構早いスタートアップ多いだろうし、まあ一定の期間チャレンジしていけるっていう意味でも、うん、まあ売る側としても、というか経営側としても、もしかしたら選択肢をしたいって言いやすいかもしれないです。まあ実際なんか、あれですね、足元ちょっとで、ね、出てきてます。ちょうど、なんだ、HR ブレインさんの、MA のニュースとかも出てましたけど、結構なんか足元やっぱり、実際これっぽい事例が増えてきてるなっていう感じもしますよね。
そうっすね。
うん。なるほど。そして、久保田さんの話は面白いですね。その久保田さんがご卒業されたっていう、なんか、
ご卒業されたのも、やっぱりこの一つのサイクルというか、
はい、
なのかなという感じはしますよね。
逆に久保田さんの次の動向が、嬉しくなりますね。また新しいトレンドに、ちょっとされましたっていう。全然知らずに、全然知らずに勝手に言ってますが。
そうそう、もう、こう皆さんのやっぱ久保田さんの次のステップに注視すべきですね。
はいはいはい。ありがとうございます。はい。
はい。
じゃちょっと話題、次行かせていただいて、まあ、まさにさっき岸田政権の話、ちらっと出していただきましたけど、まあ、岸田政権も日本でユニコーンを創出するんだっていうことで、すごい、こう、国を挙げて、スタートアップ、まあ、特にその、メガスタートアップですよね。でかいスタートアップを作っていこうっていう、あの流れ。まあ、それが多分産業の成長に、こう、下支えしていくみたいなシナリオを想定してると思うんですけど、これなんか、まあまあ、US もすごく見られてる、マサさんの視点とか見たときに、なんか、どうですか？日本のユニコーン創出自体ってどういう意味があるんだろうとか、どういう価値があるんだろうみたいなって、どんな風に捉えられてますか？
はいはいはい。やっぱ一番大きいなって思うのは、やっぱりこの、まあ、非連続な成長を、まあ、創出するっていうところが、まあ、当然ながら大きいのかなと思ってて、
うん、
先日、山田さんのね、ウォートンの、先輩に当たる永見さんが、新 CEO に就任された、ラクスルさんの決算資料を見てても、内政立ち上げみたいなところから、やっぱり連続的な M&A を、足していきますみたいな、戦略になってるんですよね。
うん。
うん。で、やっぱりこう、まさにテンクさんもだと思うんですけど、やっぱりこうなんかバーティカルで特定の産業領域にこうぐーっと入り込んでいこうとすると、やっぱこう、周辺領域での、MA っていうのは有力な選択肢になってくるでしょうと。なので、こう、みんながね、こう、異なるルートで、同じ山頂を目指している中で、こう、M&A を使って、こう、登るスピード自体を上げたりとか、だからそもそももっとなんか高い標高の山を目指すみたいなことが、まあ、できるのかなと思うので、
うん、
でやっぱなんか結構こういう事例出てきてるなと思ってて、今年の3月に上場したエニーマインドさんは、上場前で、6件ですかね、M&A を、うん、まあ、実施されて、まあ、来ていると、うん。あとちょっと、大株主にファンドがいたりとか、あとま、ちょっとなんかアセットっぽいビジネスでもあるので、まあ、ちょっと変則的なのかもしれないですけど、この7月に上場した、新米さんのジェンダーは、まあ、アミューズメント施設の、開発とか運営をやられてる会社さんですけど、18年から上場までに11件の MA をやっていて、でも M&A が戦略の中心ですってことを明言してたりすると。
うん、
で、まあ、メインキャピタルさんとかも、マッチングアプリの Wiz を買って、で、それにお見合いをくっつけて、で、なんかホールディングスにして上場を目指すみたいなことを、やられてたりするので、やっぱりなんかこういう、M&A 公社の戦略みたいなものって、なんか結構そのスタートアップ界隈からすると、なんかちょっと別の島みたいな、なんかちょっと自分たちと違う、なんか毛色の人たちみたいな見方もされるのかなと思うんですけど、多分なんかこういう人たちのやり方も参考にしながら、なんか自分たちの戦略にガンガン組み込んでいく選択肢としてこう除外しないみたいなところは重要になってくるのかなとは思いますね。
うん、なるほど。まあ確かに、結構、まあ、さっきおっしゃっていただいたように、そのバーティカルとかでも、やっぱりすごいこう、新しいプロダクトとか、新しいサービスラインナップを追加していって、うん、まあ、こう、非連続な成長を作り出すみたいなのを考えたときに、だから結構私最近思うんですけど、やっぱり自社って自社で、すごい大きな山で、今の既存のプロダクトがあって、でじゃあそこに対してやっぱりすごくこう、プロダクト的な投資とか、セールス、グロース性の投資とかって会社の中でしていってるので、それまだまだそこは成長が大きく余地がありますみたいな時に、なかなか自社の中で、まあマルチプロダクト戦略とか最近流行ったりします。コンパウンドのスタートアップとか流行ったりしますけど、まあまあとはいえ、その近接領域とかであれば全然ありだと思うんですけど、結構思い切ってちょっと違う領域で新しいプロダクトを作るって、やっぱりこう、じゃあリソースどう分散するのとかって話になりがち。中で、やっぱり MA ってすごくこう相性のいい、要はその既存プロダクトがまだまだ伸びてるスタートアップで、リソースは引き続きそこにフォーカスした方がグロースは作れるみたいな時に、まあとはいえ、少しこう非連続な、 新しいプロダクトとか売り上げの機会を作るために、まあ、何らか当然シナジーがある前提ですけど、シナジーあるような企業を買収するっていうのは、なんかこう、なんていうんですかね、その社内のフォーカスもぶらさずに、新しい売り上げの選択肢を立てるっていう意味では、まあ、それ相性いいところが見つかれば、すごく良い選択肢だなっていうふうに思うんですけど、やっぱ難しさはあれですよね。やっぱりじゃあそういう適切なものが、こう、出物として出てくるのかみたいなところは常にあって、なんか、当然その、相手がないと買えない、なんか自分たちがイメージする理想の MA 先みたいなところってなかなか出てこなかったりするので、そこなんか相性の見極めみたいな難しいもの、まあそういうのがうまくいくといいし、まあそういう意味ではなんかラクスさんとかマネフォさんとか、ああいうふうに積極的に自分たちが MA してますみたいな、で事例こんないい事例あってみたいなのを押し出していくのは、なんかこうメッセージングとして、そうするとなんか、ああ、自分たちもラクスさん参加に入ったら成長できるかもみたいに思うスタートアップさん増えると思うんで、結構なんか意外とまあ、広報活動とか大事だな、みたいな、そういう意味ではそういう感じがします。
ああ、間違いないですよね。だからやっぱり、あれですよね、まあ、M&A、まあ、やってきましたとか、なんかこう、こう、買収された会社も、なんかこう、シナジー出して成長できてますみたいな、やっぱりなんかそういうこう、事例があると、次の M&A につながりやすくなってくると思うので、そうですよね。だから今日 M&A やって成長しようって戦略掲げても、多分明日できる話じゃないと思うので、うん、やっぱりまず、うん、まあ、その検討だけでもいいから、まあ、この M&A っていうことを、なんかこう、取り組んでみるみたいなところは、なんか一歩踏み出さないと、多分一件目につながんないし、多分こう一件目をやんないと、まあその二、三件目につながんないみたいなところが、なんかめちゃめちゃあると思います
ね。うん、確かに。確かに。そうですね。でもその時間がかかるっていうのは、まさにものすごい。まあ、そういう意味ではなんか我々なんかも、実はもう2年ぐらい前から、M&A クラウドさんとかにも、記事のスタッフもあったりとかしてるんですけど、検討自体はやっぱり、まあ当時、そうですね。まあ、弊社社長の山本さんとかとも話してて、まあやっぱり MA って、まあそういうふうに会社として MA の方、なんていうんですかね、する、ノウハウとかやっぱり貯めていかなきゃいけないし、っていう意味でも、まあ、小さくてもいいから検討はしようよっていうのは、当時からやっぱ話をしていて動いていたので、まあそういう意味では最近よりなんかアクティブに動こうとはしてますけど、なんかね、MA って上場したスタートアップの話でしょみたいなイメージを持たれてる方もいると思うんですけど、全然こういう未上場段階から考えていく。で、まさにエニーマインドさんみたいにね、上場前からすごい MA してる事例なんかも増えてきてますし、まあそれによってこう、むしろこうタムを大きく見せて、上場時のエクイティストーリーを魅力的に見せていくみたいな戦略も、エニーマインドさんもそうですし、エイピアさんとかも完全にそうだったと思うんで、いや、なんか結構参考にすべきものはあるなって、僕自身もなんかこの2年ぐらいずっと考えてたので、まあむしろなんか今、ようやくそういう流れが、ただまあ多分今来てる人たちは多分相当そのタイミング前から仕込んでたんだろうなっていう感じはしますよね。
間違いないっすね。うん、やっぱ、スタートアップの M&A だと、やっぱ結構なんか中長期の姿から、なんか逆算的に、
はい、
ね、こう M&A を検討していくみたいなところがすごい大事になってくるので、はい、多分なんかそういうこうビジネスデューデリとか、うん、その買収後の PMI みたいなところっていうのは、やっぱり、内製化していかないといけない。
うん、
で、まあそのさっきおっしゃったやっぱりその大きい M&A とかは、やっぱりこう IPO をがやっぱりメインになってくる、まあ、その調達力の観点も踏まえるとみたいなところはあると思うけど、その体制作りにまず数年かかるよみたいなところだと思うので、そうするとなんかそこから逆算すると、うん、まあ、IPO 前の段階で、まあ、チームの組成だったりとか、こう経験値の蓄積みたいなところはやり始めないといけなくて、でそこは結構多分あれなんでしょうね、はい、その上場後 の, グロースの差を生んだりとか、っていうのはありそうっすよね。
確かに。確かに、うん。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、非連続な成長っていう話だったと思うんで、他になんか MA が日本のユニコーンソースに新しい影響ってなんかあったりしますか？
あるんですよ、これが。ちょっと違うアングルで、黒字事業の獲得みたいなアングルもあるんじゃないかなと思ってまして、でまあこれご案内の通りですけど、まあこの日本全体にもたれかかってる超でかい課題として、こう事業承継問題っていうのがありますねと。で、まあゆえにこう M&A の仲介屋さんとかがめちゃめちゃ成長してたりとか、 あとあれですよね。まあ、MBA 卒業したような、人たちが、まあ、サーチファンドを立ち上げて、なんか個人ファンドみたいな感じで、承継の受け皿になるみたいな、なんかそういうのもこう、ちょっと勃興している中で、なんかこのトレンドは結構スタートアップも活用すべきなんじゃないかと思ってますと。で、なんでかっていうと、まあ、やっぱそもそも、事業承継を検討するような、創業者っていうのは、まあ、ゴリゴリのアントレプレナーだと思うので、スタートアップと近い DNA 持ってるんだと思うんですよね。で、やっぱり彼らってきっと夢があって創業して、例えばなんかこう、100億の事業を作るんだとか、またこう、上場するんだとか、なんかこう、そういうこう、強いなんか思いを持って事業を運営されてきたんだけど、でもやっぱりこう、こう、年齢がね、こう、ある程度、こう、高齢になったりとか、あるいはこの、他に、こう、ライフの方に時間をより割きたいとか、多分いろんなこう、全体のバランスがある中で、なんかその夢を託す人を探してる人って多分多いんだと思って、なんかそのやっぱりこう、受け手としてスタートアップっていうのは結構、相性としていいんじゃないかなと思ってますと。で、なんか結構その最近お手伝いしているような、M&A でも、なんかこういう事業承継的な、案件っていうのは関与させていただいてるんですけど、やっぱ結構ね、このあれなんですよね。特定のニッチ領域だったりとか、こう特定の地域でめっちゃ強いみたいな、もうなんか刺さりまくりなプロダクトを持ってますみたいな、会社が結構ゴロゴロあって、例えばなんかこう、営業利益率で言うと、もう数十パー出てますみたいな、会社もザラにありますと。で、まあ結構その、今ね、こうなんか銀行も、こう、ベンチャーデッドみたいな、なんかこう、機運にもなってきてる中で言うと、スタートアップの中だけの M&A じゃなくて、まあこういうね、まあもちろんそのシナジーが見込めるとか、同じこう、バーティカルの周辺にいるみたいなところは、前提としてもありながらも、そういう承継案件を、こう見に行くみたいのは、スタートアップにとっても成長の、ブースターになってくるんじゃないかなというふうに思いますね。
面白いですね。なるほど。意外とこういう、儲かってるけど、まだまだ成長してるような企業があるってことですね。これちなみに、なんかその、売る側の視点で見たときに、さっきおっしゃった、はい、その夢の続きを叶えてもらう存在に託していくみたいな話で、はいはいはい、それって、なんかその佐々木さんが実際見てる事例、ちょっと具体名あれだと思うんですけど、事例の中で、なんて言うんでしょうね、はいはい、こう、その先、売り先が、まあいろんな候補あるじゃないですか、当然。キーファンドみたいな人たちとか、まあ事業会社、大手の事業会社とかある中で、なんかスタートアップっぽい人たちが買う理由とか、買ってほしいと思う理由、買うべき理由みたいなのってなんか相対的にあったりしますか？
そうなんですよね。はい、結構なので、こう大企業のカーブアウトとか、そういう M&A とやっぱりこう違うなって思うのは、必ずしも売却価格が最優先にならないっていうのが一つあって。なるほど。そうなんですよ。なかなかその上場会社とかだと、まあその、株主に対する、こう全館注意義務みたいな観点で、まあ一番高い札を出してきた人たちに、まあほぼ、まあそこだけを見て、こう売り先を決めるみたいなプロセスになりがちなんですけど、はい、まあ未上場だし、でまあ創業者がある程度こうパワーを持たれてる。で株も持たれてるみたいなパターンだと、まあ創業者のやっぱりその思いとか、まあこの人に託したいみたいな、あるいはこの自分のこう、子供のように育ててきた事業が、こう、この人たちの元に行けばより成長できるとか、やっぱりそういうところがすごくポイントとして置かれたりするので、なんかさっきのそのビジネスデューデリンとことも紐づくんですけど、まあ必ずしも価格面で、例えばこう、ファンドには、例えば劣後するような、提案価格にはなるんだけど、まあその PMI のプランニングだったりとか、シナジーの創出みたいなところで、なんかすごいグッと刺さる提案ができると、まあ、全然スタートアップも、こう、売却先としては有力な選択肢になってくるみたいな世界だと思うんですよね。なので、やっぱりなんかここをレバレッジに、うん、事業者だからこそした方がいいのかなと思いますね。
確かになんか、成長率年間 30% で、営業利益率、例えばさっきおっしゃった、じゃあ 15% ありますみたいな会社があった時に、なんか普通の、なんか事業会社とかファンとかだったら、すごい成長率ですね、みたいな。じゃあこれどうやって維持していくか考えましょうって感じだと思うんですけど、多分、スタートアップの買収すると、いや、もっといきますよ、みたいな。50% 伸ばしましょうとか、70% 伸ばしましょうとか。
そうなんですよ。
やっぱりそのハイグロースさせていくっていうことは、大きな絵描くことにやっぱりすごく慣れてるので、なんかカルチャーフィットとかも、 ハマればすごいしそうですよね。
そうっすね。いや、めちゃめちゃあると思います。やっぱり、なんか、ファンドってやっぱりどうしてもそのなんか、リベニューをグロースさせるみたいなところって、なんか、やっぱり どうしても、なんていうんですか、その、なんかこう、連れてきた経営人材任せになっちゃったりとか、
はいはいはい、
あとはなんかその、自分たちのバリエーション的には、あんまりそこってこうなんか、事業計画的には織り込めないみたいなところって、やっぱりどうしてもあると思うんですけど、やっぱスタートアップって事業作ってきてる人たちだし、売り上げ伸ばしてきてる人たちなので、なんかそこに対して、こう、自信もあるし、やり方も持ってるし、みたいな。なんかそこの違いってでかいと思うんですよね。
まあ、確かに。取れるリスクと、持ってるノウハウの違いみたいなのね、ありそうですね。なるほど。
ありそうですね。
ありがとうございます。いや、でも夢を託す先、すごい面白いなと思ったので。はい、ありがとうございます。あと、なんか他ポイントあったりしますか？その M&A の価値みたいな意味で。はい、
はい。はい、はい。あとは、まあ、アクハイアリングですよね。これも、お手伝いさせていただいた、山田さんとね、ご一緒させていただいたような、案件でもこういう事例ありましたけど、まあ、経営者だったりとか、エンジニアの方っていうのはもうめっちゃ優秀なんだけど、やっぱりね、事業っていうのは、競争環境だったりとか、まあ、調達環境だったりとか、あとまあ、時代にね、こう、たまたまフィットしなかったりとか、なんかそういういろんな要因で難しくなっちゃうケースってどうしてもあると思ってて、はい、なのでやっぱりそんな中でね、他のスタートアップとこう一緒になって、で、まあサポートも得ながら、なんかこう、もう一回チャレンジしてみるみたいなこともあるでしょうし、あとはその買い手となる、そのスタートアップの、まあ経営チームだったりとか、あとそのプロダクト開発で、なんかこう、新規一点頑張るみたいな選択肢も、出てきうると思うんですよね。で、やっぱりこのスタートアップって、やっぱどうしてもこのコア人材の獲得みたいなところは、どこもやっぱりこう苦労してると思うので、なんかこういうこう経験値豊富だったりとか、アントレマインドがこうめっちゃある人材を、こう、チームに引き入れるみたいな観点からも、M&A っていうのは一つ、いいツールになってくるのかなというふうに、思ってますと、うん。で、もう一個最後が、やっぱりこう、エコシステム、日本のこのスタートアップのエコシステムの進化に、やっぱりこの M&A のエグジットってすごい、重要だなっていうふうに思ってて、で、基本的にやっぱこう、投資家から出資を受けるっていうのは、やっぱりこう、事業を成長させて、企業価値を大きくするっていうことはもちろんなんですけど、やっぱその、一定期間後に必ずエグジットの機会を作るっていう責任も、出てくると思ってるんですね。で、やっぱさっきお伝えした通り、やっぱ US だと、やっぱそのスタートアップのエグジットの9割が M&A っていうふうに言われてるので、やっぱそのエグジットの機会が豊富にあるからこそ、投資家側も安心して投資できるみたいな側面もあると思う。はい、なんか両輪だと思うんですよ。なので、はい、やっぱりその国内でもこの M&A がもっとこう一般化してくると、スタートアップのエコシステム自体がもっとこう進化して、で、洗練化してくるっていうのはあるんだと思ってますと。で、見方変えると、まあ、投資家側もあって、で、まあ、この M&A っていうこう選択肢がね、こう投資先にとってこう最善策だなって思われる先に対しては、やっぱりこうそういう選択肢も提供できる、こう創業者とこうディスカッションできるような信頼関係を投資家側も築いておく必要っていうのはあると思いますし、あとはやっぱこう成長に資する M&A であれば、なんかそこに対してね、こうエクイティでサポートするようなケースっていうのも今後出てくると、なんかこうシステム自体がもっとこうどんどんどんどんいい方向に向かっていくんじゃないかな。
なるほど、なるほど。なんかこれ投資家目線もありますけど、確かに最後まですごいそうだなと思ったのは、なんかこうスタートアップに参画する社員、アーリーで参画する社員とか、まあ、もしくはその創業者視点でも、はいはいはい、まあなんか結構パワーローだから、やっぱホームランだと。で、でかい IP を狙おうぜっていうイメージ。まあそれ自体はすごいスタートアップの存在意義としてむちゃくちゃ私は大事だと思うんですけど、まあでもそれだけしかないよねってなっちゃうと、なんか0-1じゃないですか。で、まあ VC は結構パワーローだから、実はリターンっていう意味ではそれでいいのかもしれないですけど、やっぱりゼロで働いてる社員とかの方々にとっては、やっぱりまあ多少小さくても MA で、例えばエグジットできてたら、そこで一定のキャッシュ得てまた次のチャレンジができたりとかもするんで、なんか結構アメリカとかって多いじゃないですか。ちょっと MA で、小金得ましたよ。小金結構でかいな、みたいな。なんか普通に家めっちゃ買ってるやん、みたいな。
そうなんですよね。数十億みたいな。
ね、普通に多分ゴロゴロあるじゃないですか。
ゴロゴロ行って、うん、で、それがまた投資家に回ったり、ね。
そうですね。エンジェル投資したりとかっていう、やっぱりそのエコシステムをやっぱ高速に回して、しかも MA、やっぱ IPO って、これがどんどんメガになって長くなっていくので、やっぱそのサイクル、 その立ち上げてからじゃあ最終的に流動化してエグジットしていくサイクルって結構長くなっていくんで、エコシステムの活性化っていうのはやっぱりこの MA みたいなもので、このちょっとこう回転の早い、スタートアップ投資からの、こう、まあ、投資ってお金だけじゃなくて多分その、スタートアップの従業員とか、ファウンダーの時間っていう投資もあるので、その投資自体がやっぱもっとこう、流動性が上がってくると、もっとエコシステム伸びそうだなっていうのは、なんかもう中にいる身としてはものすごい強く体感して思いますね。
間違いないですよね。だから、US だとやっぱりその、M&A でエグジットした資金を使って、で、二回目創業するみたいなケースもすごい多いと思うので、なんかその一回クリアしたバイオハザードで、なんか無限ロケットランチャーで二周目やるみたいな、はい、なんかそういうやっぱパターンも、はい、出てくるとね、多分こうまた、日本のエコシステムより強くなってくると思うので、なんかシリアル的なね、流れの中でも、M&A のエグジットっていうのは、なんか結構重要な気はしますよね。
大事ですね。ありがとうございます。うん、ちょっと事前に用意したアジェンダ半分ぐらいしか紹介できてないので、ちょっとこれぜひ二回目をまたやらせていただければと思います。ちょっと今日一旦1回目はここまでで、2回目はもうちょっとこう、リアルな、MA の実務の話とか、まあ、どういうふうにじゃあ実際 MA やっていくんだっけみたいなあたりをもう少し突っ込んでお話できればと思っているので、本日は一旦こちらでとさせてください。佐々木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ではちょっと最後エンディングになります。まさに今日いろいろ MA の、US とジャパンの比較とか、これから日本のスタートアップの夢がどうなっていくかってあたりをお話を聞いて、非常に今トレンドな話題ではあるので、私自身としても勉強になったなと思ってます。で、最後、10XFM では、リスナーさんからのお便りをいつも募集しています。なので、エピソードの感想とか、10X メンバーに聞きたい質問などどんなことでも構わないので、番組概要欄にあるお便りフォームからの投稿、まあ、もしくは、X、Twitter でのハッシュタグ、10XFM で、ぜひ、ツイートお願いできればと。思ってます。あと、まあ、様々な採用メンバーもテックス募集していますので、テックスに興味持ったみたいな方は、こちらの番組概要欄にある採用情報、もしくは、テックスのホームページのリクルートからの応募をお待ちしています。で、最後ですが、この、ポッドキャスト、Spotify とか Apple Podcast など、大きなポッドキャストアプリで番組のフォローもできますので、ぜひ、フォローしていただければと思っています。最新エピソード、まさにこの2回目の配信なんかにもお知らせが届いたりしますので、ぜひフォローしてみてください。じゃあ、今日のお相手は、佐々木さんと私山田でした。それではまた次回。